拝読いたします。マタイによる福音書7章15節から23節。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその実で彼らを見分ける。では良い木良い実と題しまして、指導した子牧師より説教いただきます。
ただいま、マタイによる福音書7章15節から20節をご一緒にお聞きしました。15節をもう一度読みします。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。三条の説教、マタイによる福音書の5章から7章の結びの部分ですが、ここに警戒しなさいという言葉が語られています。偽預言者に対して目を覚まし、心を集中させ、目を凝らしてじっと注意深く見つめる、それほどに警戒をと言われます。緊張感の高まるこの言葉を使って、主は私たちに注意を促しています。偽預言者、その存在を警戒しないといけない。なぜなら彼らは羊のふり、主なる神に導かれる羊の群れの一匹のようなふりをして群れに入ってくるが、内側は実は狼なのだ。神の民を滅ぼしてしまう敵を例えた狼という言葉で、また貪欲な狼という言い方で強調されています。でこのように主が語られたということは、私たちが最大の警戒を持ってこの偽預言者のことを考えなければならないということです。でそれでは、この偽預言者とは誰のことなのかということになりますが、ある説教者はこれは御言葉を語る牧者、伝道者のことだと言い切っています。自分の業績を上げようとして正しく御言葉を語っていない伝道者は偽預言者であるのだから、教会に連なる人たち、信徒の方たち、注意を、自分の教会の牧者は偽預言者となってはいないかというわけです。でこうした読み方は全て否定する必要はないと思いますが、果たして主イエスキリストは牧者、伝道者だけを偽預言者と考え警戒を呼びかけておられるのだろうかと考えると、どうもそれだけが語られているのではないのではないかというふうに思います。で今日の箇所は13節の狭い門から入りなさい、細い道を行くようにという主の言葉の後に語られています。狭い門から入り細い道を行くことは楽ではない、そこを歩む人も少ない、それでそんな道へは行かなくていいんだよ、そんなふうに苦しい道を行かなくても大丈夫なんだよと、大きな門、大きな道、広い道へと誘う偽預言者がいる、そういう流れではないかと思うのです。で、ここに広い道へと招く偽預言者がいるのだから注意するように、狭い門から入りなさいと というふうに言われているのではないかと思います。で、偽預言者という言葉は、耳慣れない言葉ですけれども、偽ということは本物があるからこそ出てくるものです。そしてそれを見分けることは大切だというのは私たちもわかります。で、パウロも手紙の中で偽預言者の教え、偽教師の教えに惑わされたり引きずられたりしないように教会の人たちに繰り返し注意を促していました。で、マタイが知っていた教会の群れも誕生して長い年月が経っているわけではない若い教会でしたが、それでもそこに偽預言者がいたということになります。十字架復活の出来事からまだ長い年月が経過していない時期の教会においても、警戒が呼びかけられています。教会は最初の時代から戦いに赴かなければならなかったというわけです。そして現代に生きる私たちもまた主ご自身から同じように勧められています。それで私たちには警戒する心、偽預言者とそうでない預言者とを見分ける目が必要になってきます。果たして私たちは羊の皮をかぶった偽預言者と呼ばれるものの正体を見抜く鋭い目というものを持っているでしょうか。真の預言者とそうでない預言者を見分ける信仰の目を持ち、感覚を研ぎ澄ましながら大きい門、広い道へと向かうことなく、狭い門を通り細い道へと歩む、そのような道を歩み得るのでしょうか。そして偽預言者はどこに、そういうふうにも思います。もし広い門、狭い道ではなく広い道へと導くのが偽預言者なのだとすると、そしてその人たちが父なる神の御心を求め、それに従って生きなくてもいいと進める、そういう誘惑というものだと考えると、そういう偽預言者の誘惑というのは私たち自身の内にもまた外にもある。そうだとすると、偽預言者というものは私たちの内側にもいる、そして外側にもいるということかもしれません。で、そう考えますと、主が最大限の警戒を呼びかけられた理由が分かるような気もします。私たちの内側にまた外側に身胸から離れようとする力が働いている。神の身胸を問わなくても、神のご計画を問わなくてもいい、そういう思いが働いているとなると、よほど注意が必要だろうと分かるからです。で、今日の箇所の続きですが、21節にこのように書かれています。私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行うものだけが入るのである。偽預言者と対照的な姿として、天の父の御心を行うものとはっきり語られます。偽預言者は自分の思いを優先するために偽であるのです。そして主イエスキリストはさらに偽預言者を23節のところで、不法を働く者ども私から離れされという激しい言葉を持って、排除しておられます。天の父の御心を行う者、21節の天の父の御心を行う者となる、そのことが偽預言者に警戒し、偽預言者の道を歩まない在り方であるのだと思います。けれども、三条の説教を聞きながらずっと考えてきましたが、私たちの周囲では、神の御心を知ろうと努める、それを行うよう努力する、そうできるように志を立てて願う、 また共に祈っていくといったことが端に追いやられています。むしろ自分が何をしたいのか、あなたの願いの実現はどのようにできるのか、それを熱心に願い、自分の意思、自分の思いがその通りになっていくことが最も良いことなのだというふうに考えられています。私たち自身も御言葉に耳を傾けながら御心を知ろうとし、それに従って生きようとする思いを持たせていただくということがなければ、いつでもすぐに簡単に広い道へと進んでしまいます。自分の思いを実現することがいい、私たちの心の中にもまた外側でもそういう声が響くからです。御心やご計画を求めるということがスムーズにできないところがあるのです。で、まさに今日の箇所の直前の7章13節の通り、広い道を歩いていく者が多いわけです。しかしたとえ多くの人が自分の思いを実現しようとしてその道を行くとしても、あなたたちは狭い門から入りなさい、人の思いではなく神の御心をどこまでも求めて生きるようにというふうに言われます。ところで、偽預言者を見分けるために16節から20節に木と実の例えというのが語られます。16節です。あなた方はその実で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその実で彼らを見分ける。茨からブドウの実ができたり、アザミからイチジクの実が取れたりはしない。それはごく当たり前のことです。ブドウの木こそがブドウの実を結ばせ、イチジクの木がイチジクの実を結ばせます。その存在そのものが別のものになるということは普通はありません。こういう言い方で、偽預言者は偽の実を結ばせる、だからその実で彼らを見分けるのだというふうに言われます。けれども、また改めて私たちは偽預言者が実らせる実を果たして見分けることができるのだろうかというふうにも思います。偽預言者が悪い木であり、悪い実を結ばせると分かっていても、それを私たちが見分けることができるのであれば、注意することもできるかもしれませんが、実際にはこの見分けがとても難しく、よく分からないというふうになってしまいます。けれども、それを見分けることのできるお方がおられるのだと聖書は語ります。そしてその方が、良い実を結ばない木を火に投げ込んで滅ぼしてしまわれます。私たちはさまざまなことを正しく見分けたり判断したりすることが難しくても、主イエス・キリストは真実の姿を見分けることができ、また正しい裁きをしてくださるお方です。私たちはその真実、その正しさに信頼する、そのことが許されています。悪い木が悪い実を結ぶという状態を変えるのは難しいこと、むしろ不可能なことです。けれども、もし悪い木が悔い改めて主なるお方によって救われる、また変えられる、その出来事が起こったらどうでしょうか。悪い木が良い木とされることがある、そういうことが起こるというわけです。で、先ほど考えてみましたように、偽預言者と表されるような人がいる、それはもしかしたら自分自身も含まれているかもしれない。で、そうだとしても、そういう存在が悔い改めて主に従い、主に信頼する歩みへと転換させられると、 主が私たちを新たに作り変え、新しい人、新しい木としてくださるならば、悪い実に代わって良い実を結ばせることも可能になります。そして主イエス・キリストは私たちを救い出して神の子としてくださいました。すべての罪を許して新しいものとし、新しい良い実を実らせる良い木としてくださいました。ですから良い木は良い実を結ぶ、それは十字架の主によって救われたと信じて主に従うものとされた私たち一人一人への恵みと励ましの言葉です。良い木が良い実を結ぶ、あなたたちこそそのような人たちだと。狭い門から入り細い道を行く者たち、その人たちこそが良い実を結ぶ、そのことを許されています。神が私たちの命をお作りくださり、地上を生きている今も、また肉体の命が絶たれる時も、憐れみ深い父として祝福してくださっている、その御心に信頼し救いに入れていただいた恵みに生き、救ってくださった方のお心をなそうとする、そういう歩みへと招かれています。それで最後に、御心を行うものとなるためにどうしたらよいか、御心はどのようにわかるのか、そのことを考えたいのですが、日常生活において御心を問う、今この感染症の前の中で私たちは今まで以上に神の御心がどこにあるのかというふうに問う機会が増えたようにも思います。神はどのようにして御心を明らかにしてくださるのかわからないというふうにも思ってしまいます。御心を問い続けるということに消極的になり、自分の思いのまま気持ちの向くままに生きてしまうということも起こり、実際その方が物事がスムーズに運ぶような気もするわけです。やりたいようにやったらいい、自分を信じてといった案内も耳に入ってきます。外から入ってくる場合もあるし、内側の声として響いてくることもあります。自分中心の在り方、広い道を行く在り方、改めてどのように御心を知らされるのか問うとき、私たちに聖書が与えられている、そのことをもう一度思い返したいと思うのです。御心はすでに御言葉として私たちに与えられ、また明らかにされています。御言葉を通して私たちは救い主イエス・キリストのお姿を示されます。私たちを救うために十字架におかかりになった方のお姿です。ここに父なる神の御心が表されています。神は罪ある私たちを見捨てて、もう身をならせることができない悪い気だと裁いて滅ぼしてしまうことなく、御子の十字架の出来事によって愛してくださり、また新しい木として新たに生まれさせてくださいました。キリストの十字架を思い起こすたびに、御言葉を思い起こすたびに、恵みによって私たちを救ってくださった神の御心を教えられます。神の愛がなければ、神の恵みがなければ、死ぬほかはない命という賛美歌の歌詞がありますが、恵みによって生かされ良い木とされている、そのことを感謝し、ここからまた新しく出発するようでありたいと願います。祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。すべてをお作りくださり、すべてのものを支配し、また歴史を待ち運んでくださるあなたが、私たち一人一人を憐れみ愛してくださり、慰めてくださり、良い実を結ぶようにと新たな命をくださいました。主イエス・キリストの十字架の恵み、 復活の恵みを心より感謝申し上げます。どうかそのようにして新しいものとされ、新しい良い実を実らせるものとして、この地上にあなたが置いてくださった私たちの群れでありますので、どうか新しい一週間、そのようなものとして御言葉の通りに生きることができますよう憐れみ助けてください。聖霊の導きによって私たちの言葉と行いとを清め、また強めてくださいますようにお願いいたします。このような状況の中で多くの人たちが不安の中に置かれ、また傷つき、争いが絶えず、私たちの身近にも、また世界の中でも争いの訪れが聞かれて、心を痛めることが多い、そのような中に置かれています。また身近な方たちが入院されたり、体の弱りを覚えたり、外出ができなかったり、さまざまな困難の中を歩んでおられます。しかし神様、私たちは御言葉を与えられて、聖書に聞く、そのような道を備えられています。私たちにはすべてのことが分からなくても、どうか神様の御旨を問いながら歩んでいくことが許されますようにお願いいたします。また小さい人と関わっておられるお一人お一人が、どうかその使命を果たすことができますように導いてください。子どもたちがこの状況の中で生活していくことは本当に難しい、また大変なことですけれども、どうかあなたが一人一人を励まし、また強めてくださいますようお願いいたします。それぞれ私たちに与えられている務めは違いますけれども、なお神様が私たちを招き、そのような場に送り出してくださることを信じて感謝いたします。与えられています働きをあなたの御心のままに果たしていくことを許されますようにお願いいたします。主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。